ご理解第64節。この方は参って尋ねるところがなかった。氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくるが、信心して徳を受けて、見しのぎをするようになれ。求めているものが与えられない寂しさ、悲しさ、時には腹立たしくなることさえある。我が身の不徳を悟り、信心の奥がを尋ねしていくうちに、心も開け、かっこ、心願、求める以上、願う以上の夢にも思わなかったおかげの世界に住むことができるようになる。信心して徳を受けて、見しのぎをするようになれ、とは、このようなことを言うのである。信心の奥がを尋ねしていくと、師匠は教えておられます。師匠はそれこそ、信心を進めるということは、限りがないものだと。限りなき追求、限りなき精進。そこに限りないおかげが与えられる。と教えてくださいます。私どもの信心が、ああ、まだまだ私の信心は甘かったなと。まだまだそのザルのような信心であったなと。いよいよ目ごまい信心をさせていただかねばならないな。という、そこに気づく日々の繰り返しなのではないでしょうかね。取ったようにあっても雑草がまた生えてきます。改まったようであってもまた改まるべきところが見つかります。その繰り返しなのではないでしょうか。そして師匠が限りない精進、そこに限りないおかげと。ただ限りないおかげだけではないようですね。限りない精進がそこに求められる。その限りないおかげというのが、どういうおかげをいただくための精進なのかということにもなりますね。師匠が求め続けられたもの、師匠の、まあ、願目というのでしょうか。それはどこにあったか。これは教祖様も同じだと思いますが、どこまでもそれは人が助かることのための精進であり、人が助かることのための見教えを説かれ、残されたのだと思いますね。人が助かるための哀楽理念であり、人が助かるための天地日月の心。その人が助かることのためのというところが、そこを押さえておきませんと、何かしら教えのために教えを伝えるといったような、何か本末転倒なことのようになるような感じがいたしますね。教団の発展を願うとか、教会の発展を願う、それはそれでいいのですけれども、ややもすると教会を維持するために教会の発展を願うといったようなことになりかねませんね。どこまでも人が助かるための教会であり、人が助かるための教団でなければならない。それが本当だというのですけれども、そこがどうも薄れてくるところがありますね。人が助かるために教会があるのです。人が助かることのために御用をさせていただくのです。 精進ももちろん自分が助かる、自分が楽をする、まあもちろんそういう段階もありますけれども、いよいよになってくると自分がおかげをいただくというよりか、人様がおかげをいただいてくださる、人様が助かることのために精進させていただくということになってこなければならないと思いますね。実はここ2、3日 LINE のスタンプを作ろうとしていたのです。で、いろいろまあやっていましたけれども、結局敷居が高くて諦めつつあるのですけれども、で、私の中の心を見つめましたときに、どうして LINE のスタンプを作ろうという気になったか。それは、楽をしたいと思ったからですね。一番、例えば、会話を続けたその最後に、スタンプをポンと押すと、それで、これで終わり、ありまーす、みたいなことになりますね。その、便利なわけです。言葉がいらないわけです。タイプもしなくていいし、そのスタンプをポンと送ればそれで済む。楽だなというわけですね。で、その楽をするためにスタンプを作ろうと思い立ったわけですね。今朝、新中記念の時に、ああ、これは変だなと。我ながら動機が不純だなと思いましたね。自分が楽をしたいからその LINE のスタンプを作ろうとしてたわけです。これは楽をしようという心だと。師匠が楽をしようとする心に楽はなく、楽はせんぞという心に楽がある。教えてくださいましたが、まさに私はそのささやかなことですけれども、楽をしようと、そのためにスタンプを作ろうとしていた。あ、これは私が動機が間違っていたなと、やっと気づかせていただきました。これが同じスタンプを作るでも、世の人にお役に立つために作らせていただこうということであったら、うまくいったのかもしれませんね。自分が楽をしたいためにスタンプを作ろうと、まあ自分専用のスタンプを作ろうと思ったわけですね。あ、これは私の心が間違っていたと。もうこれは作るのをやめようと今思っておりますけれどもね。どこまでも願目は人が助かる、人が助かるための哀楽理念だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。